説教パウロの願いと題しまして、新井牧師です。
どちらのご出身ですか、国はどこですか、というようなことがを聞かれることがあるかと思います。私は宮城県の出身でありますけれども、まあ、牧師館の生まれ育ちでございますので、いわゆる実家というのはもう宮城県にはございません。ですから、ご実家はどこですかとか、国はどこですかと聞かれると答えに窮してしまいます。ご出身はと聞かれれば、その分には答えようがあると。で、こうした質問をされるたびに、私には、帰ることのできるふるさとや実家というのがないということについて思いを巡らせます。前任地の新潟県の十日町市という、これ山の中でございますが、そこで暮らしていて思ったのは、帰ることのできるそういうふるさとというようなものがある人たち、あるいはそこでずっと暮らし続けている人たち、こういう人たちの郷土愛の深さというものについて、ある種の憧れのようなものを自分は持っているということに気づかされました。例えばお祭りというもの、十日町市には5月に着物祭り、8月に大祭り、10月に立正厚生会の開祖の生誕地祭り、そして2月に雪祭りというように、4大祭りという4回の大きな祭りがあります。5月の着物祭りというのは成人式を兼ねています。雪国ですから1月に成人式をするのは難しいということで、どうやら5月に行うようです。8月の大祭りというのは一大イベントで、1ヶ月も前から準備が始まります。祭りは3日間続きますが、皆さんご機嫌で、ちょっと外に出ようものなら、おい先生こっち来て、あんたも飲ましちゃえと、通りをすんなり歩いていくことも許されない。でそれに比べて10月の生誕地祭りというのは、十日町市の中では四大祭りに位置づけられてはいるんですけれども、市民は案外そっぽを向いております。もっぱら全国から集まってくる立正厚生会の信徒の方々が閑散とした通りを踊りながら練り歩くというちぐはぐさが目立つ、そのようなお祭りでございます。ちなみに教会の牧師にも招待状が届きます。今年も個人名でしたので京都まで転送されてまいりました。丁重に欠席のお返事をさせていただきました。そして2月の雪祭り、札幌の雪祭りが有名ですけれども、実は同じ年の3日早く始まったということで、日本最古なんだと自負している雪祭りでございます。当然派手さでは札幌の足元にも及びません。それでも、町内単位とか市内の企業とか、あるいは有志のグループが市内各所に大きな雪像を作って、それがそれぞれ趣向を凝らされていて、しかも本当にこれを雪だけで作ったのかと簡単するほど立派なものがあちこちに出来上がります。メイン会場にはイベントを行うステージを兼ねた大きな雪の、建物のようなものがいつも作られるんですが、雪で作られた世界一大きな建造物としてギネスブックに登録されたこともあります。まさにこの雪祭りは地域密着型とでも言いましょうか。これも余談なんですが、教会のあった本町1丁目というところは、雪像コンテストで市長賞という1位を獲得した回数がダントツに多い名門でございまして、テレビチャンピオンという番組で優勝経験もございますし、毎年ハルピンの雪像コンテストから招待状が届いて、代表が行っていたほどでございました。なんか祭りの紹介になってしまいましたが、 まあ、保育園、幼稚園、小学校、中学校、あるいは高校、そうした時期を同じ仲間たちと過ごし、地元の風習や食べ物や独自の文化に誇りを持ち、お祭りなどの行事になればここぞとばかりに全力を注いでこれを楽しむことができるということ。飲みすぎて喧嘩などが起こっても、その仲裁に入る人たちが、祭りなんだからやめろ、よくわけのわからない理由でその喧嘩が止まってしまうというような、そんな風にして思いを寄せている、みんなで心を合わせるものがある。若い頃はあまり感じなかったんですが、だんだんそういうのを見ていて羨ましく思えるようになってきたなと、そんな自分に気づきました。使徒パウロと一緒に活動していたたくさんの宣教者の中に、エパフロディトという宣教者がいました。彼はフィリピの出身でした。エパフロディトは今日お読みいただいた箇所にしか実は登場しないんですが、フィリピからパウロのもとに送り出された宣教者でした。どうやらフィリピの信徒たちの期待や思いを背負った、まあ、代表のような存在だったとも目されています。ところが彼は志半ばで病に倒れてしまいます。27節を読みますと、彼は瀕死の重病にかかりましたとあります。その病気がどのようなものであったのか詳細は分かりませんが、彼自身がふるさとであるフィリピに帰りたいと切望するほど彼自身が打ちのめされていたということが分かります。このことだけを見ると、瀕死の重病を患ったことへの同情、それでも神様が彼を憐れんでくださったそのおかげで最悪の状態を抜け出して命を長らえているということへの喜び、フィリピンの信徒たちは大きなねぎらいの気持ちを持って彼の凱旋帰郷とも呼べるその帰りを喜び、そして迎えるだろうそう思うんですが、ことはそう単純ではなかったようです。というのも、たとえ重病を患ったという理由があったにせよ、結果的にパウロと共にもっともっと大きな働きをしてくれるというフィリピの信徒たちの期待を裏切ってしまった。あるいはパウロの宣教は常に迫害という危険と隣り合わせで困難を極めていましたので、それに挫折したのではないかというようなこと、さらには単にホームシックになっただけではないかというような疑いの目が向けられる、そういったことがなきにしもあらずというんです。実際にフィリピンの信徒たちがそう思っていたというようなことではありません。そのあたりは定かではないといった方が正確でしょうか。後の学者たちがそういう疑いといいますか可能性について検討して、いずれも否定しきれないというようなところです。逆に言うと、フィリピンの信徒たちの中にそのようなエパフロディトに対するマイナスの感情を持っていた者もいたかもしれないという可能性は確かにあるんです。そうなると彼の帰郷というのは凱旋どころか歓迎されないものとなります。故郷に錦を飾るどころか自分たちの顔に泥を塗ったかのような、そういう非難の目が向けられ、実に寂しい辛い帰郷になってしまいます。そこでパウロはこう書き送りました。28節以降です。そういうわけで大急ぎで彼を送ります。あなた方は再会を喜ぶでしょうし、私も悲しみが和らぐでしょう。だから主に結ばれているものとして大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさい。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目にあったのです。 こういうことをわざわざ書き送るということ自体が、先に述べたような憂慮すべき状況があったかもしれない、その可能性を示唆しています。ではエパフロディト自身はどうだったんでしょう。彼こそいかなる理由があろうとも志半ばで活動が続けられなくなっていたことを嘆いているに違いありません。いわばこれは挫折です。それは彼を苦しめている根源でもありましょう。そんな彼に帰りたいと思う故郷があるということが、私にとってはこのストーリーの中で大きな慰めになるんです。もしかしたら懸念されているような厳しい反応が待ち受けているかもしれません。陰口を叩く者がいるかもしれません。直接罵倒されたり嫌味を言われる可能性もあったかもしれません。もちろん今までよくやってくれたと歓迎してくれる人もいるでしょう。いずれにせよ、打ちひしがれている今、どんな結果が待ち受けていようとも彼には帰りたいと思う故郷がある。そこに帰ることを彼自身が望んでいる。そんな故郷があるということが羨ましくさえ思えるんです。そこで思い巡らします。私はそうした時に、もしそうした打ちひしがれたような時にどこに帰りたいと思うだろうか。ちょうど1年前、もうこういう機会もなくなるだろうと、父を伴い姉と3人で宮城を旅しました。私が生まれ育った涌谷という人口2万人ほどの小さな町、行ってみますと子供の頃に感じていたよりもずっとずっと小さな町でした。結構な距離を歩いて行ったと思っていたスーパーはもうなくなっていましたけれども、そもそも大した距離ではありませんでした。国道4号線が町の中を通っていて、そこがメインストリートになっていましたが、バイパスができていたために交通量もすっかり減って寂しくなっていました。道という道がみな狭く感じられました。すべてがコンパクトにまとまって縮んでしまったかのような、そんな錯覚さえ覚えました。父の馴染みの方々を訪ねたり、私が幼かった頃に面倒を見てくださった方々が集まってくださったりして、懐かしさを覚えながら再会を楽しみました。でもそれだけでした。もはやそこは私がいつの日か帰りたいと思うような郷愁を誘う場所ではなくなっていたんです。それもそのはずかもしれません。私は小学校を卒業すると同時にその町を出ましたので、友人たちとも疎遠になっていますし、両親もその町の出身ではありませんから、子供ながらに我が家はよそ者の家族であるという意識をどこかに持っていたようにも思います。暮らしていた家は牧師館ですから、当然その後は何人もの牧師とその家族が住んできたわけで、実家と言えるようなものもございません。もうそこはかつて暮らしていた思い出のみを残す町でしかなくなっていたわけです。では私はどこに帰ろう、どこに帰りたいと思うんだろうか。実はその答えは明白なんです。それは今いるところが私のいるべきところ、今暮らしている町が私の使わされた場所、それだけであります。どこかに帰るとか、そういうことがそもそも前提としてないんです。今いるところこそ私が使わされている最前線でありながら帰るべき場所なんです。信仰を育まれた私たちにとって唯一帰るべきところ、それは神様の身元であって、私たちが絶対の平安を得るのは神様が共にいるところ、すなわち今生きているところである、そのように思います。 ではこの世的な意味でのふるさとに郷愁を覚えるというのは信仰的ではないのかといえば、もちろんそうではありません。人間にはそこで育んだ命や風習があります。何よりそこには人のつながりもあります。神様は人と人との間に立ち、私たちはそのつながりの中で神様の力を見出していくことはたくさんあると思うんです。むしろ神様は人を通して働かれる方だと私は思っていますので、そうしたつながりを含めてそれらがあるふるさとに安らぎを求めるというのは私たちにとって自然なことでありましょう。エパフロディトにとっては打ちひしがれている今、まさに自分を送り出してくれたフィリピに帰ることこそが彼に生きる力と立ち上がるための再生の力があると思われたに違いありません。そしてフィリピもまた御国が来たらんことを待ち望む人々の群れがあるところなんです。ですからパウロはエパフロディトが故郷で辛い思いをしないように、むしろ熱烈歓迎の横断幕を掲げて受け入れてほしいというそのような思いを込めて、エパフロディトのこれまでの働きを褒めたたえ、フィリピの信徒たちに彼を受け入れてほしいと念を押したのでありましょう。生きている間は私たちはこの世の人であります。この世の人にはこの世の人のいるべきところや帰りたい場所があります。そしてやがて来たるべき時には行くべきところが備えられていることを私たちは知っています。パウロはそのことを知った上でフィリピの信徒たちに今はエパフロディトを歓迎してほしいと書き送ったのでありましょう。人が安心して生きていくことができる場所で生きていく、それがパウロの願いであり私たちの信仰生活の在り方なのだとそのように思います。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたが共にいてくださるその歩みが私たちにとってこの上もない平安であることを思いつつ、あなたと共に終わりの時まで死の道を歩み続けるその歩みを全うすることができるように、どうぞ私たちを導いてください。これから始まります一周の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。